左の試着室。ちょっと今度初デートに着ていく服を探しているんですよ。目が合うと近づいてきた店員にヒデは言った。そうですね、初デートとなると奇抜なものを避けるのが無難でしょうね。なるほど。こちらのボーダーのポロシャツはいかがでしょう。そう言うと店員は赤と紺の横線が入った半袖を進めてきた。良さそうですね。ちょっと着てみていいですか。はい、どうぞ。ご試着室はあちらになっております。ヒデは店内の隅にある試着室へ向かう。試着室は3つあった。右と真ん中の試着室は一般的な大きさで、一番左の試着室だけが普通より大きめに作られているようだった。大きめの試着室を使ってみたいとは思ったが、先客がいるようだったため真ん中の試着室へ入る。ヒデは中へ入るや否や試着をしてみた。なかなかいいんじゃないか。鏡に映った自分の姿は決まっており満足できた。初デートに着ていく場面を想像してニヤニヤしながら自分の着てきた服に着替えるとカーテンを開けた。そして靴を履いたのだが、その時に感じたのは違和感だった。なんだ。違和感があったのはどうやら視界の右側から入ってきた景色らしい。だがそちらへ目を向けてもどうしてそれがおかしいのかしばらくわからなかった。2人、3人とぞろぞろ試着室から出てくる。別にそれほど不思議なことは。いやいや、試着室からぞろぞろと。ヒデが見ている目の前でスーツの男、作業服の男、パジャマの男、フォーマルな私服っぽい男、ヘビメタファッションのレザーの服をまとった露出男、そしてカジュアルな私服を着た男の計6人が隣の試着室から出てきたのである。最後に出てきたカジュアルな私服の男以外のやつらはどれも靴まで履いていた。試着室の中は土足厳禁なのだからそれも変な話である。男たちが出て行った後、一人残されたカジュアルな私服姿の男のところへ店員が寄ってきて何やら話をし始めた。ヒデは恐る恐る今男たちが出てきた試着室へ近づき中を覗いてみたが、もう新たな男が出現することはなさそうだった。お客様、申し訳ありません。ご試着はこちらの2つの試着室でしていただいてもよろしいでしょうか。振り向くと先ほどの店員が先ほどと同じような笑顔で立っていた。ヒデは一瞬今見たことを尋ねようか迷った。常識的に考えて一つの更衣室から5人もの男が出てくるなんておかしい。しかし笑顔を崩さず試着室の移動を促す店員を見ていたら変人と思われたとしてもその質問をしてみたくなった。服はもう試着したんですよ。はあ。ただなんかこの試着室から人が何人も出てきたような気がして、でちょっと中を覗いてみたんですけど。ああ、それでしたら。店員は大きめの試着室の横に取り付けたケースから2枚の紙を取り出した。そのうちの1枚をヒデの目の前に差し出す。こちらの週刊レンタル服を利用する場合、この試着室をご利用することになります。週刊レンタル服？何ですかそれ。 我々は普段いろいろな場面に顔を出さなければいけません。職場、プライベート、半プライベート、それこそ場合によっていろんな服装に着替える必要があります。あ、はい、確かに。しかしその都度着ていく服装を選ぶのは大変ですよね。そういった時に利用するのがこちらの週刊レンタル服となります。まずお客様にはアンケートを書いていただきます。こちらの紙がアンケート用紙ですね。店員はもう一枚の紙もヒデに見せた。はあ。そして次にあの試着室へ入ります。そうすると先ほど書いたアンケートに沿ってコンピューターが自動的にあなたの着るべき服を選定してくれるのです。確かに差し出されたアンケート用紙にはいろいろな記入欄があった。コンピューターが自動で服を選んでくれるということはにわかには信じがたかったが、アンケート用紙の記入欄の多さを見る限りできなくもなさそうだった。じゃあちょっと試してみようかな。かしこまりました。ではこちらの用紙に必要事項をご記入ください。店員が笑顔のまま差し出したペンでヒデは記入を始める。名前、性別、年齢から職業に学歴、それから趣味や自覚している性格などの記入欄があった。ご丁寧に全てにお答えいただくことでよりあなたらしい服を選定できますとの注意書きまで書かれている。全ての項目を書き終え用紙を店員へ渡すと、いよいよ大きな試着室へ入ることとなった。カーテンを閉め下足を脱いで上がる。そこまでは普通の試着室と一緒だった。違いを挙げるとすれば、大きめの試着室にふさわしい大きめの鏡があるということ。はい、じゃあ始めますね。外から店員の声が聞こえてくる。しかしヒデはここで初めて果たして自分は何をすればいいのかという疑問にぶち当たった。アンケート用紙をもとに機械が自分に合う服を選定してくれるというのに、わざわざ手ぶらの俺まで試着室へ入る必要があったのか。だがすぐにヒデは考える必要がなくなった。お顔を読み込みますので、しばらく鏡の方をご覧になっていてください。先ほどの店員とおぼしき声が試着室の外から聞こえてきた。指示に従いぼーっと鏡を眺めていたヒデだったが、しばらくして鏡の変化に気づいた。鏡に映る自分の服が微妙に変化し始め、浮かび上がってきたのである。いやいや、ちょっと。声を出したが鏡の変化が止まることはない。スーツを着たヒデ、ちょっとおしゃれな服を着たヒデ、会社の部活で野球のユニフォーム姿となったヒデ、ジョギング姿のヒデ、次々と鏡から出てきた。本物のヒデは試着室の隅に避けて、次々と出てくる男たちの通り道を開けた。目の前を通り過ぎる男たちをただ見ているしかない。ちなみにちょっとおしゃれな服を着たヒデとは、紺と赤のボーダーのポロシャツを着ているヒデである。さっき試着してみた俺が出てきた時には驚いたが、やっぱりあの服が一番似合っていたということなんだな。あの店員の目に間違いはなかったんだ。自分そっくりの男たちが次々と鏡から出てきたのに、のんきにこんなことを考えていたのは、今目の前で起こったことがあまりに非日常すぎて思考が追いつかなかったからである。試着室の隅に立ったまま 呆然としていたヒデだったが、徐々に頭が動き出した。そういえば、さっきこの試着室から出てきた男たちも同じ顔をしていたんじゃなかったか。考えてみれば、どれも同じような背丈の格好だった気がする。だとしたら、今出て行った奴らも俺だったのかもしれないな。しかし、すぐにヒデの中の理性がそれに異論を唱え出した。いや、ちょっと待て。常識的に考えてそんなことあるはずないだろう。アンケート用紙に自分のことを記入したことによって1週間分の服がレンタルできるのは納得できる。だとしても服さえあればいいのだ。あの着ているやつは必要ないじゃないか。第一、俺に似た人間が一気に製造されるなんてあるわけがない。ようやくまともな思考回路を取り戻したヒデが試着室から出ていくと、先ほどの店員が先ほどの笑顔で近づいてきた。すみません、さっき出て行った人たちって何なんですか？ああ、あなたですよ。正確にはあなたを読み取って機械が作り出したロボットですかね。あなたの1週間分の服装を着たロボットがいろんなところへ散っていったのです。
そんなことがありえるんですか？というよりもですよ、もし私とそっくりのロボットが出て行ったとしたら、野放しにしておいて大丈夫なんですか？奴らが悪さをして本人である私が迷惑を被ることだって考えられますよね。
ヒデは目の色を変えて店員に詰め寄ったが、店員の表情が変化することはない。いいや、それはないですよ。彼らは所詮コンピューターに過ぎません。自分たちの服装にふさわしい場所へ赴いて、服装にふさわしい表情と動作でうろうろするだけです。
うろうろする？それだけですか？
ええ、この街で桜の役割をするだけですよ。あてもなくうろうろうろうろ。そうでもなきゃこの世の中にこれほどもの人がいるわけがないでしょ。
確かに人は多いですけどね。信じられないな。
それが事実です。それに周囲の熱を感知するシステムを持っておりますから、夜だって人気のないところでじーっとしていることができます。人前に出るのは隠れきれない場合だけ。夜道で暗いところから急に人が出てくることがあるでしょ。あれはだいたい誰かのロボットですよ。
深く考えるとまた頭がおかしくなりそうなので、ヒデは自分のペースで質問を続ける。
肝心の服装を変えたいときはどうすればいいんです？ご本人様であるあなたが服を変える必要のあると思うときを察知して、それにふさわしい服装のロボットがやってきます。そしてあなたとバトンタッチする。
バトンタッチって？
ヒデが次の質問をする前に、あれだけ表情を変えなかった店員の顔が動いた。目線の先には自動ドアがあった。いや、自動ドアというよりも今自動ドアから入ってきたリーゼント頭の男がいたと言った方が近い。その目線の先にあるリーゼント頭もヒデの目の前にいる店員を探していたらしく、その姿を確認するとずかずか近づいてきた。
おい、そろそろバイト上がりの時間だぜ。
リーゼント頭はそばにいるヒデなど見えないかのように店員に言った。
ちょっと待ってください。この仕事を他の人に頼んだら行きますよ。
早くしろよ。会話を始めた二人を見てヒデはあることに気づいていた。しかし何も言えるわけがない。ずっと同じ笑顔を浮かべていた店員はヒデに断りを入れるでもなく、レジにいる他の店員の元に行った。レジにいた店員は会釈をしながら 小走りでヒデのところへやってきた。もちろん笑顔である。ヒデが近づいてきた店員を見ていた隙に、先ほどまでヒデの対応をしていた店員はいなくなっていた。しかしリーゼント頭の方はヒデの近くに残っている。
よっしゃ、週末はまた首都高をブイブイ言わせるぜ。
リーゼント頭は一瞬ヒデにも見覚えのある笑顔を浮かべ、店から出ていった。以上、左の試着室っていう題名の話でございました。